それでは、今お読みしたルカ福音書18章9節から17節までの、聖書のメッセージを、三浦正信牧師よりいただきます。メッセージの題は、神の国を受け入れる者、神の国を受け入れる者という題です。
今年もこのように、天国に先に召された方たちのことを思いつつ、生ける神様を皆さんと共に礼拝できますことを心から感謝しております。私たちの教会も今年創立70周年になりまして、その間多くの方を天国にお送りいたしましたが、お一人一人の存在をもって何か私たちに大切なことを生きておられる時も教えてくださったと思いますし、また亡くなられて体もいろんなことをなんか思い出させていただき、今もいろんな形で語りかけてくださっているなという、そんな思いを感謝しつつ、また懐かしい思いも持ちながら、この時を持てること本当に感謝しております。下に何人か皆さん写真を持ってきていただいて、また写真を見ることでも何かいろんなことを思い出して、本当になんか、いろんな思いがよぎってまいりますけれども、特にそのご親族や身近な方々がこうして毎年、1年に1回でもですね、ここに来てくださるということは本当に私たちにとっても嬉しいことですし、励ましでもあります。本当に来てくださった方、皆さんありがとうございます。今日はそんな昇天された方々のことも思いつつ、もうひとたび今この地上で生かされている私たちがどんな思いで神様に向かっていったらいいのか、先ほど司会者の方が読んでくださったルカの18章からともどもに見てみたいと思います。私たちが生きてますこの社会において、私たちは実際以上に人に自分をよく見せようとする、そういう気持ちが常にどこかで働いているように思います。実際、就職するときとか、あるいは学校受験するようなときにも、面接などではやはり、自分の良い点というのをこうアピールしていくことが実際に求められますし、日常生活の中でも、上司や目上の方に、あるいはそうでなくて、部下や後輩や下の人たちに対してでも、どこかでこう自分を認めさせよう、人から良い評価を得ようとして、自分以上の自分というものをこう人の前では演じている、無意識のうちにですね、そんなことをして、どこかで疲れてしまう、そんなことが、大なり小なり誰でもどなたでも経験していることかと思います。今日の聖書の箇所では、そんな人間社会では私たちがどこかで身を張ったり肩肘を張ってやっていることを、神様に対しても同じようにしていないだろうかと。いや、神様に対してはそんなことをする必要はないんだよという、そういうメッセージをですね、イエス様はここで教えてくださっているように思います。ルカの18章の9節から17節、ここに、2つの、出来事といいますか、例え話と実際の出来事があるわけですけれども、ここでイエス様は一つの何かこう大きなメッセージをここで語ってくださっています。前半では二人の人の祈りが、二人の人の対照的な祈りが紹介されています。18章の10節を見ますと、二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人という人は、この当時の宗教的指導者であり、ユダヤでは政治においても大きな影響力を与えるような人たちでした。パリサイ派立法学者といわれる、指導者たちですけれども、そのパリサイ人が一人、そしてもう一人は主税人。主税人というのは、当時ユダヤの国を統治していましたローマ帝国、このローマ帝国に税金を、ユダヤ人から税金を取ってこの渡すというですね、そういう、 まあ、税を取り立てる仕事をしてた人たちですけども、まあ、ローマの手先であるという、まあ、そんな感じでユダヤ人からは少しこう憎まれていましたし、しかも中には不正に取り立てをする人も結構いたようで、まあ、そんなことからも同じ民族から嫌われ軽蔑されていた。まあ、それこそ宗教的指導者たちからは、まあ、罪人というふうにですね、罪人呼ばわりをされていた、そういう人たちです。このパリサイ派の宗教的指導者、まあ、社会的にも非常に立派な人、そして一方は主税人という、同じ民族ユダヤ人からも嫌われていた、蔑まれていた、その主税人、この二人の対照的な祈りがここで紹介されています。パリサイ人の祈りはこういう祈りでした。11節と12節、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。まあ、十節を見ますと明らかにですね、その隣で祈っている主税人を意識しているんですね。自分はこの男のような悪い人間ではないという祈りをしています。まあ、自分は要するに、なすべきことはきちっとして正しい生き方をしている、当然神様あなたからも良い評価を受けるに値する、そういう生き方をしている私ですよという、まあ、そういう祈りです。まあ、まさにそれこそ自分の正しい生き方というをですね、神様に対しても、まあ、人の中でも彼らは非常にまあその自分の善というものをアピールしてたわけですけども、神様に対しても自分の正しい生き方というものをこうしっかりアピールしている、まあ、そういう祈りですね。この祈りにはそのパリサイ人たちの日頃の考え方というものがもう如実に現れています。どこまでも自分たちの良い行いで神に認められよう、そして良い行いによって救われよう、そういう考え方です。こんな正しい生き方をしているから、そういう立派な自分たちだからこそ天国に入ることができる、そしてそうできない隣にいる主税人とか真っ当な生き方をしていない者たちはこの救いには預かれないんだ、まあ、そんなふうにですね、ちょっとこう見下すように、まあ、いつも上から目線で人を見ている、そういう傾向が彼らにはありました。その彼らの生き方、根本的な心が現れているような祈りかと思います。まあ、でもこれはある意味で一般的にも誰しもこうそんなふうに感じてしまう、そう思ってしまう考え方かと思います。やはりいい人が救われるに決まっている、真っ当な生き方をした者こそ天国に行くべきである、まあそういう意味では非常に分かりやすい、またこの当時の宗教的指導者たちもみんなそういうふうに考えていた考えがその祈りに表れております。しかしここでもう一人のその主税人の祈りも紹介されているんですね。彼の祈りは全く対照的でした。13節。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ただ一言ですね。しかも、もう天に目を向けようともせず胸を打ち叩いて、多分パリサイ人はもう堂々と祈ったと思うんですけれども、彼はもう自分の胸を叩いて、もう本当にこうへこむようにですね、ひざまずくような思いで、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと一言祈るだけでした。そこにはパリサイ人のようにもう何一つ自分のした良い働きとか業績の報告もありません。ただ一言、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。しかし、まあ、びっくりすることに、あるいはまあこの当時聞いてた人たちもみんなびっくりしたと思うんですけども、 イエス様は14節のような驚くべきことをおっしゃるわけですね。あなた方に言うが、この人が、この人というのは主税人ですね。この主税人が義と正しいと認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。神が義と正しいと認められたのは、最初のパリサイ人ではなくて、この後祈った、この罪人の私を憐れんでくださいと祈った主税人の方だとイエス・キリストはおっしゃったわけですね。もうまさにパリサイ人たちから、時の指導者たちからは、あいつらは罪人だと言って軽蔑されていた、見下されていた、その主税人の祈りこそ、彼の心こそ、神が評価してくださる、神が認めてくださる人だと、まあ、そうおっしゃったわけですね。まあ、パリサイ、その場で聞いていたパリサイ派の指導者たちはもうびっくりしたと思います。なんてことをこの人は言うんだ。まあ、私たちの社会ではなんだかんだ言ってもこう見える結果を求められます。結果が全てだと。しかしイエス様はそうはおっしゃらないですね。表面的にちゃんとやることをやっていればそれでいい、そうもおっしゃいません。むしろどこまでもその心、またその動機というものをご覧になる方です。どうしてこの主税人を正しいと認められるのか、まあ、その理由が14節のその後半にこう端的に書かれているわけですね。なぜなら、なぜなら、この主税人の方が正しいと認められた理由、その理由はなぜなら、誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。これが理由だ。このゆえに神は主税人の方を義と正しいと認めてくださる。パリサイ人たちは、まあ、確かに表面的にはいわゆる悪いことはしなかったでしょう。きちっとそれなりにすべきこともしていて、それなりに人々からも尊敬されていました。しかし彼らは一方でどんどんどんどん外側を整えるのが上手になっていくばかりなんですね。人にこのよく見せることは上手になっていくけれども、その心の内側はどんどん高くなっていく、高慢な心になっていく。イエス様は彼らのその心というものを指摘しておられるところがあります。マタイの福音書の23章のこの23章全体が、まあ、非常にそのパリサイ人たちのその心をですね、イエス様が、まあ、鋭くついておられるところなんですけれども、ちょっと全部読んでたら時間がありませんので、マタイの福音書の23章の25節と26節だけお読みしましょう。マタイの福音書23章25節と26節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい、そうすれば外側も清くなります。まあ、まさにですね、その外側をきれいにすることが上手なパリサイ人たちに対して、まあ、イエス様はこういう厳しい指摘をしているんですね。杯や皿、そういうものはもうきれいに、もうピカピカに清める。また自分自身も非常にその立派そうに見せるのは上手だけれども、でもその心の中は強奪と放縦でいっぱいだ。指導者でありながら全然目が見えていない、見るべきものは見えてないパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさいと、まあ、そんなふうに、まあ、イエス様もおっしゃっているところがあります。表面をきれいに見せること、 偽った自分を見せることは得意だけれども、自分の本当の姿、心の内側に関しては全く無頓着である。その心はまるで強奪と放縦、偽善と不法でいっぱいである。なのに、それに全然気づいていない。またそれに目を向けようともしないで、いよいよ表面をきれいに見せることばかり、この上手になり、それで満足してしまっている。そんなふうに指摘しているわけですね。まさに先ほどのパリサイ人の祈りというものに、その心というものが現れているようです。しかし胸を打ち叩いて祈るあの主税人は、確かにユダヤ社会では嫌われ者だったかもしれません。決して立派な生き方をしてきたとも言えないかもしれませんが、少なくとも自分の心がどんなに汚いかを知っていました。自分がどんなに罪深い存在であるかということを認めて、神様、この罪人を、こんな罪人の私を憐れんでくださいと心から祈りました。神様はそのへりくだって祈る、また真実の祈りを捧げるこの主税人の祈りを義と認められた、受け止めてくださいました。もちろんこの祈りを表面的にただパフォーマンスで祈るだけだったら、またパリサイ人と同じになってしまうかもしれません。またこう祈れば何をしてもいいということでも決してありません。ただここに私たちが普段知らず知らずのうちに身につけているこの価値観とは大きく違う神の価値観というものが示されているように思います。ルカに戻りますけど、18章の14節、この最後にイエス様がおっしゃった、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。このメッセージをですね、さらに具体的に示すかのような出来事が続けて起きてまいります。18章の15節ですね。イエスに座っていただこうとして人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。イエス様に触って祈っていただこうと、親たちが自分の子供たちを連れてきました。当時は、イエス様に触るとこの病気が癒されたりですね、悪霊が追い出されたりということが評判になっていましたので、自分ちのこの子供たちにもイエス様触ってくだされば何かいいことがあるんじゃないかと、そんな感じで来たんだと思います。ところがイエスの弟子たちが、今イエス様大切な話をみんなの前でしてるから、そんなところに子供を連れてくるなんて失礼だと言わんばかりにですね、イエス様の弟子たちがそれをとどめます。子供たちがイエス様のもとに来ることをイエスの弟子たちがとどめます。しかしそれをイエス様は見ていてですね、16節のようにむしろその子供たちを呼び寄せました、引き寄せました。16節、しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。子供たちを制する弟子たちをよそにですね、イエス様はその子供たちをむしろ呼び寄せて、神の国はこのような、この子供たちのような者たちのものですとおっしゃいました。むしろこの子供たちを通してです、また大切なメッセージをここでイエス様が語られるわけですね。弟子たちや、あるいはそこにいた大人たちに向かって、あなたが低く見ているその子供たち、彼らのような存在こそ神の国を受け継ぐものなんだ、ある意味では神の国の先生なんだっていう感じでしょうかね。子供のように単純に神の国を受け入れるものこそ神の国に入るものだと、そうイエス様はここでおっしゃいました。子供たちから神の国を学ぶように、信仰を学ぶようにと、ここで、弟子たちにむしろ諭しておられるわけですね。今日礼拝の前半に子供たちが、前にいました。 久しぶりに来られた方は、ずいぶんなんか様子が違うなと思われたかもしれませんけれども、今年2月から今あの礼拝、この前にも1回礼拝、同じ礼拝を持たれていますけれども、2回礼拝を持って、この2回目の前半に、子どもたちも短い時間ですけれども一緒に、全ての年代揃って礼拝をしましょうというふうに、まあ、2月から始めております、まさにここの聖書の言葉通りですね、イエス様が子どもたちを来させなさい、私のところに来させなさいと、まあ、おっしゃってくださってですね、共にやはり礼拝に一緒にこの預かろうということで、まあ、2月から始めてますけれども、彼らを通して神の国について学びなさい、そうイエス様もおっしゃってくださっています、まあ、そんなこの迫りから、共に今あの礼拝をしております。この子供のように神の国を受け入れるという態度、そしてこの態度と先ほどの主税人の祈りには共通したものがあります。パリサイ人の祈り、パリサイ人の心というのは非常に、まあ、まさに大人の心、大人の祈りですね。人に、まあ、彼らは人の中でも、まあ、非常にこう自分たちをよく見せることに必死でした、まあ、そういう聖書の箇所がいくつも出てまいります。どこまでも彼らは人というものを意識していました。人を意識して善も施していましたし、人を意識して、いろんな信仰的なことをしていました。しかしこのパリサイ人の祈りを見ますと、人にだけでなくて神様に対してももう大人なんですね。非常にこの自分の心の中というものを隠して偽って神様にもよく見せよう、よく見せようとしている。その結果自分の正しさで神にも認められよう、神に認めさせようとしているところがあります。まさに大人の心で神様に向かっています。でも主税人の祈りはもう今の心の様をそのままそれこそ子供のようにさらけ出しています。父である神様からもう叱られても当然のような自分である、そのことを認めて、神様、お父様、こんな罪人の私を憐れんでください、許してください、助けてください、自分で自分をきれいにすることができないんです、自分で自分を清く正しくすることができないんです、だから助けてくださいと、そう祈っています。その心はそのまま子供のように単純に神の国を受け入れることにつながっていく心です。神の国を子供のように受け入れるようにと、イエス様ここでおっしゃっているわけですけれども、子供といっても一言で言ってもいろんな子供たちがいるわけですけれども、それこそここで言っている子供というのはまだ物心もつかない赤ちゃんのような存在かと思います。赤ん坊は、赤ちゃんはもう泣きたければもうその泣いてる理由が解決するまでとことん泣きます。嬉しければ嬉しい顔、表情をそのまま親に見せます。それこそ心のままそれが行動に現れていく、外に現れていきます。大人になってからも人間社会です。全くは赤ちゃんと同じようにしたらば、逆に軽蔑されてしまうかもしれませんけれども、しかし少なくとも神様に対してはですね、神様への態度としてはこのようにもう本当に赤ちゃんのようにそのままの心で、心にあるそのもう醜いものも何も含めてですね、そのままの心で神に向かうように、そして神の国を受け入れるようにと進められています。そういう意味ではこのパリサイ人の大人の祈りと主税人の子供のような祈り、これが非常にこの対照的に書かれているんですね。先ほどの主税人のようにもうとても神様の前に、清い神様の前になんて自分は立てない、本当に罪にまみれた存在だ、顔も上げられない、 そんな思いでいても、でも神様はそのまんまの、その正直な祈りに応えてくださる方です。こんな罪人の私を憐れんでください。そう祈る彼の祈りに応えてですね、本当に憐れんでくださる方なんですね。なかなか憐れんでくださいなんて言葉、本当に心低くならないと心からは言えないと思います。そんな誰かから憐れまれるほど自分は惨めな存在じゃない、そう思えばとても私を憐れんでくださいなんて、言えないと思います。でも神様はこんな罪人を憐れんでくださいと心から祈る、その祈りを喜んで受け止めてくださり、その心を正しいと認めてくださる方です。なぜならイエス・キリストがそのような人を救うために、招くためにこの世に来てくださった方だからです。マルコの福音書の2章17節、イエス・キリストが世に来られた目的が明確に記されています。マルコの福音書2章17節、イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス・キリストは罪人を招くために、まさにその目的、それだけを目的として来られた方です。あのパリサイ人のように、自称正しい人ですね、私は正しいから、自分の正しさで十分天国に行けるから、そのための助けは不要ですと、そう断ってしまう人ですね。あくまで自分は健康だ、罪を癒す医者なんか必要じゃない、そう主張する人ではなくて、あの主税人のように、私は本当に罪の病に侵されています、このままでは滅びです、死です、助けてください、この罪人を憐れんでください、癒してくださいと、そのように自分の病気を認めて助けを求める人、まさにその人のために私は来たんだ、罪を癒す医者として。お医者さんは病気だと認める人は助けられるんですね。100% ではないかもしれませんけど、でも絶対自分は病気じゃない、そういう人を助けることは 100% できません。パリサイ人たちは、自分は正しい、だから罪を癒してもらう必要はない、医者はいらないと言ったわけですけれども、あの主税人のように、この罪の病を癒してください、清めてください、自分ではきれいになれませんと、神に憐れみを求める者をキリストは救うことができる方です。まさにそれを目的で来られた方ですから、作り主である神様から遠く遠く離れてしまったすべての人は、皆何を基準にして生きていいかわからない、何を究極的な目標にして生きていいかわからずに、常に的外れな生き方をするようになっています。それはこの人間の創造からですね、聖書が語っているまさに人間の姿なんですね。本当に聖書はこの人間の罪の姿というのをもうドロドロにリアルに記しています。決して人間はそんな綺麗なものではないと記しております。本来いるべきところにいない違和感というものをどこかで感じながら人は生きていくようになりました。でも神様はその状態から正しいこの神との関係、作り主との関係に戻れるように、そのために一人子イエス・キリストを世に使わせてくださいました。 私たちのすべてのこの罪、神との間を隔てている罪をこの世に送ってくださった神の子キリスト、十字架で死なれたイエス・キリストによってこの罪を清めて神との間をこの関係を回復するようにイエス・キリストを送ってくださいました。それが聖書の語っている繰り返し語っているメッセージです。このキリストによって罪が癒される、キリストによって神との関係が回復される、罪の病気を癒してほしい、この病気に侵されて死に向かっているものだ、そう認めて、罪を癒す医者であるイエス様のもとに行くならば、子供のようにイエス様を受け入れるならば、喜んでその罪を癒すよ、まさにそのために私は来たのだからとおっしゃってくださる罪を癒す医者イエス・キリストです。罪人を招くために来てくださったイエス・キリスト、すでに多くの天に帰っていかれた私たちの信仰の先輩たちも、皆さん本当にこう見てて、年を取るほどいよいよ子供のように幼子のように赤ちゃんのように神の国を受け入れ、神の言葉を受け入れ、父なる神様のふもとに懐にこの抱かれるように天に帰っていかれたように思います。いよいよこの幼子のように子供のように単純にこの神様の招きというものを受け入れていきたい、罪人を招くために来られたイエス・キリストの招きですから、その招きを受けていきたいと思います。罪罪というと何か責められていて嫌だと思うかもしれませんけれども、キリストの究極的な目的は罪を責めることにはありません。罪を責めるために来たとはおっしゃっていないんですね。むしろ罪人を招くため、罪から救うために来たと聖書で繰り返し言われています。罪を許すために来てくださった方です。罪の毒に侵されたものを癒すために来られた救い主です。ですから安心して私たちは自分の姿のまんまで神様の前に立つことができます。どんなに醜い汚い姿もさらけ出すことができます。赤ちゃんのように。そして神様はそれを求めておられるんですね。いい格好しないで、今のあなたのままで私のもとに来なさいと、そう招いてくださっている方です。本当はそうするために低い心にならなきゃならないんでしょうけれども、私たちは自分の力で心を低くすることもできません。その神のもとに行くことを阻むその高い心、それも自分ではどうすることもできません。ですから、本当に自分は高い心だなと認めて、この高い私をやはり神様憐れんでくださいと、そう一言祈れるといいんでしょうけれどもね。天国は子供のように神の国を受け入れる者に与えられると約束されています。そしてキリストはまさに罪人を招くために来てくださった方です。神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈った主税人を神は正しいと認めてくださいました。このイエス・キリストの招きを皆さん受けて天国に帰っていったわけです。今私たち一人一人も、どうしてもこの日本の社会、あるいはこの一般社会にはどうしてもどこかで私たちは自分を装っていうふうに見せようとして生きているかもしれませんけれども、少なくとも神様の前には子供のように本当に自分のあるがままの姿で向かっていきたいと思いますし、また単純に子供のようにお父さんである神様がおっしゃっていることを受け入れていく、そんな心を与えていただきたいと思います。 もう一度ルカの福音書の18章13節と14節、ここだけお読みしてお祈りをしたいと思います。ルカの福音書18章13節と14節。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。お祈りをさせていただきます。黙祷を持って心を合わせていただければと思います。天の父なる神様、一年に一回のこの昇天者記念礼拝ですけれども、こうして毎年続けて持たせてくださり、またこの日を覚えて多くの皆さんがこの礼拝にも来てくださることを本当に感謝をいたします。私たちはどうしてもこの神様も、私たちにこの立派なものであること、正しい生き方をすること、そのようなものを求めておられるかのように錯覚しやすいものですけれども、でも神様が一番私たちに求めておられることは、低い心になって、貧しい心になって、また子供のような心になってあなたを受け入れ、またあなたに祈るものであることを教えていてくださり、ありがとうございます。どうか私たちのこの鎧を本当に取っ払ってくださって、今のこのあるがままの心で、自分の心の中に汚いものや醜いものがあれば、本当にそれも素直に認めて、あなたの前に差し出し、さらけ出し、祈っていくことができるように導いてください。イエス様は、神に義とされたのは、正しいと認められたのは、この主税人の方だとおっしゃってくださっています。どうか私たちも本当に子供のように、あなたの前に助けてください、憐れんでくださいと、自分では自分をきれいにすることも、罪を清めることもできないから、助けてくださいと、あなたに向かって祈っていくことができますように、助けてください。そして本当にその祈りの通りに、神様は私たちを憐れんでくださいますように。そしてもう自分の行いや何かではない、もうすべて神様、あなたの一方的な恵みによって、憐れによって、一人残らず、天国に行くことができるように、神様が導いてくださいますように、お願いいたします。すでに手に帰られた私たちの信仰の先輩たちも、年を取るごとに幼子のように、イエス様あなたの御言葉を受け入れ、あなたに向かっておられました。本当にその信仰の姿勢を見せてくださり感謝をいたします。私たちもそのように子供のような心であなたに向かっていくことができますようにお導きください。この1週間も具体的な生活の中で、どんな時にもあなたに子供のように祈り叫んでいくことができますように、その子供の祈りを与え続けてくださいますようにお願いいたします。感謝をいたします。ここにおられるお一人一人のうちに、どうかこの神様の豊かな祝福がありますように。イエス様のお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。